28章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉を主よ祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
次にダビデ王は全集団に言った。我が子ソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く。
28章。
さてダビデはイスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各組の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、勇士たち、つまりすべての勇士をエルサレムに招集した。ダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をした。
ダビデが建築をしようとした理由は、ここに書いてある契約の箱ですね。契約の箱のためです。その神様の契約の箱、その蓋が主のビジャです。このモッシシートという主のビジャ、その下が神の足台ですね。それで安息の家を建てる、安息。だから彼はこれを建てる理由は安息の家、安息の家を建てる志を持っていた。この罪が許されると安息があるよね。だからその神の家で罪が許され、神様の祝福を受ける、恵みを受ける、これが安息です。だから私たちが神の家に来る理由は安息をもらうためです。安息、人間は安息から始まる、すなわち人間は神の家から始まるんです。安息から。三節。
しかし神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって血を流してきたからである。
だからこれはもう何度もダビデに言われた言葉ですね。戦争の人だから安息の家にはふさわしくない。4節。
けれどもイスラエルの神主は私の父の前家から私を選び、とこしえにイスラエルを治める王としてくださった。ユダの中から君たる者を選ばれたからである。私の父の家はユダの家に属している。主は私の父の子供たちのうちで私を愛し、全イスラエルを治める王としてくださった、
じゃあこの旅では自分は戦争した人だけど、けれどもイスラエルの神主は私の父の前家から私を選んだ。そうですね。ダビデの子供たちの中でダビデを、このエッサイの子供たちの中でダビデ末っ子を選びました。選んだということよね。選んだ。それでとこしえにイスラエルを治める王としてくださった。のダビデの王権ということは第2サムエル7章でも契約の内容があるんですけど、永遠ですよ。永遠、永遠の契約です。だからダビデは今その話をしてるんですね。だからこのダビデとの永遠の契約、イスラエルを治める王として、とこしえに、とこしえにイスラエルを治める王としてくださった。だから自分とは とこしえの契約がある。それでユダの中から君たるものを選ばれたである、ね、ユダの家からユダの王ユダの獅子、イエス・キリストですね、これを実現したのは全て神様が人間との契約を実現したのはね、ダビデ契約も全部イエス・キリストです。イエス・キリストによって成就されたんです。主は私の父の子供たちのうちで私を愛し全イスラエルを治める王としてくださった。主が私を愛した。それで自分を神様が選んでイスラエルを全イスラエルを治める王としてくださった。五節、
主は私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める主の王座につけてくださった。
じゃあソロモンを選んだ。ソロモン、許された子ですね。許された子。まあ第一番目の子、ソロモンの上の子供は死にました。それで2番目の子供がバテシェバからの2番目の子供がソロモンです。ソロモンは許された子です。だからソロモン許されて平安。それでこの神殿も平安の家です。だからその神罰ですね、神罰が止まったその場所、アリオナの落ち葉ですね。だから許された場所、許された人間が許されるその家を建てるんです。じゃあソロモンを選んで、ナナセス、
もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、私は彼の王位をとこしえまでも確立しよう。
じゃあこれも、もし彼が、もしですよ、もし、この契約の中でこの一方的な契約があるんです。これはアブラムの契約、ダビデの契約です。この申しという契約もありますね。申し、彼がソロモンが今日のように私の命令と定めを行うと固く決心しているなら、私は彼の王位をとこしえまで確立しよう。これは条件ですね。もし彼がこのようにすれば、とこしえのその王位。じゃあこのダビデにもとこしえのイスラエルを治める王としてくださった。ソロモンに、もし彼が今日のように主の命令と定めを行うなら、とこしえに、じゃあこれが、どのようにしてできたんですか。ソロモンはもう完全にアウトでしたね。空女崇拝者になってしまったから、千名の女性たち、千名の女性たちが来る時に、自分たち女性たちが拝んだその空女を持ってくる、持ってきたんですね。この秘書たち、公務員たちを連れてきてね、だから空女だらけになりました。神殿にも空女が入るんです。だから彼は申しと関係がなくなる、契約が完全におかしくなって、 しかしこれを実現したのはイエス・キリストです、ね、もうダビデも同じだけどね、ダビデはもう最初からもうあなたは戦争たくさんしたから失脚だ、けどあなたと私は常しえの契約がある。これはイエス・キリストです。ヘブル書一章五節、
神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに私は彼の父となり、彼は私の子となる、
うん、じゃあこのことですね、イエス様が神の子、神様の子供、まだ彼は私の子となる。じゃあこのことが旅でもソロモンもできなかったこと、イエス・キリストがもう完全に律法完成したんですね。イエス様は律法を廃棄するために来られたんじゃなくて、律法を完全にするために来られたんです。律法の完成は愛です。十字架の愛でその律法を完成しました。それで旅でもソロモンもできなかったそのことを、イエス様がそれを実現されました。だからイエス・キリストによって律法は成就されます。だからイエス様を信じることで私たちもこの律法を完成したと、そのようにこう言われるんですね。だからイエス様を信じることで、恵みによって、それを恵みを信じる信仰によって救われるんです。もう誰も神の律法を全部完璧に守った人は一人もないのよ。みんなが罪を犯したので神の栄光に至るものはない。だから御子イエス・キリストが来られたんですね。だからこの今のソロモンとの約束、ダビデの契約、ソロモンとの関係、それをずっとそれを果たしたのがね、イエス・キリストですよ。だからユダヤ人、イスラエルの人々が守れなかったこと、まあ守れないんでしょう。守ることは不可能です、人間はね。けどイエス様は信じる信仰によって罪が許されるんでしょう。そして義とされるんですよ。義の服を着せ、これも信仰によって。だから全部恵みよ、恵みによって、それを信じる信仰によって。だから私たちはイエス様と契約を結んだのは信仰の契約やね、恵みの契約、信仰の契約です。8節、
今主の集会、全イスラエルの前で私たちの神が聞いてくださるこのところで、あなた方はあなた方の神主の命令をことごとく守り求めなさい。それはあなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後常しえまでもあなた方の子たちに譲りとして与えるためである、
じゃあ常しえまでの譲り地、この譲り地は何か、永遠の天国よね、永遠の天国が御国が来ますように来たんです。御霊によって私たちが神の国になりました。神殿も私たちの中で建てられました。これは常しえの、だから皆さんは永遠の命、常しえのこの許し、救い、永遠の命ですね。それが イエス・キリストを受け入れた瞬間からできたんです。だからこれが恵みでしょう。恵み、あ、恵み、はっかり知れぬ恵み。これね、本当に私たちが救われたのは恵みよ。こんな罪深いもの、それをもう主が私たちの過去、現在、未来を全部受け取って十字架で処分し、その証拠がね、永遠の御国で葬られた子羊がおられるね。永遠という世界から私が選ばれたんですね。それで永遠の世界のところに葬られた子羊がおられる。それで私たちは常しえという命を受けました。から人間の行いによってではないって、エベソ2章8節9節見ましょうね。自分の誇ることがないためだと。だから救われたことを自分のせいだという誇るものはまだまだわからない、わからない人ですね。2章8節9節、
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。
これ理解できるんですね。私から絶対できない、ソロモンから絶対できない、アブラムからダビデから、彼らは一歩的なこの契約を受け入れたんですけど、信仰によってですね、信仰によって。だからアブラムは信仰の先祖だと言ってる。ダビデも同じよ。信じる信仰によって、自分じゃなくてこの約束してくださる方は信じたんです。誰でも信じる者はこのように救われる。私たちはもう絶望よ。もう最初から基準はないからよ。だから自分自身から出たことではないことを知ることが、これがこの契約の重要な点ですよね。人間はいつも傲慢になりやすいよ。私からと、私がということがあるからよね。それその契約の内容を知れば、絶対自分から出たと言えない、誇ることはできない。だから行いによるのではありません。誰も誇ることのないだ。誇るということ、誇るが問題よ。誇る、だから私たちが誇るとすれば、イエス・キリストですよ。イエス様だけが誇りです。旧説、
我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。
じゃあこの常しえまでも退けられる、もう滅びるということよね。だからこの滅びることなく永遠の命を持つために、イエス・キリストが来られ、それを実現してくださったということで、出世す。
今心に留めなさい。主は聖女となる宮を建てさせるためあなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。
じゃあこの選ばれたね、ダビデが、ソロモンが、その選ばれたと言ってるんですね。それで中1節から中9節までが、この神殿の菊、 神殿のサイズ、サイズではないけどね、神殿の、まあ、器具ですね、器具がこうどうなっているか、それです。20節
それからダビデはその子ソロモンに言った。強く大しくことを成し遂げなさい。恐れてはならない、おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるのだから。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる、
うん、じゃあこの神殿が、目に見える神殿が建てられるため、主がこうダビデを通してソロモンに言ったのが、主があなたを見放さず、あなたを見捨てず、共におられるということですね。それで完成させる。私たちも、私たちの中で主の宮が今完成されるために、いつも主の臨在が必要ね。だからいつも祈る、絶えず祈る、いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことについて感謝せよ。この信仰の三つの花ですね、三つの花、喜び、また祈り、感謝、真ん中が祈りよね。だからこの三つの美、じゃあ21節、
見なさい、神の宮のあらゆる奉仕のために祭司とレビ人の各組がいる。あらゆる奉仕のために知恵のある進んでことにあたるすべての人がどんな仕事にもあなたと共にいる。司たちとすべての民はあなたのすべての命令に従う、
うん、じゃあこの主が共におられ、主が共におられると助ける人がついてくる、ね、それでその人たちがあなたの命令に聞き従う。だからいつも主との関係ですよね、主との関係、そうすると人が、これを完成する人がついてくる、それでその人たちが秩序を立てて従順する、命令に聞き従う、だから重要なものは私たちが主と共に歩むこと、いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝する、主との関係、主との関係。じゃあ使徒の8章1節から見ましょう。
サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた、
うん、じゃあこのピリポがサマリアに行きました。エルサレムからサマリアに行ったんです。エルサレムに迫害があった、激しい迫害があった。からこのステバヌがエルサレムで死んだんですね。それで迫害する人がサウルでした。それでこの血がね、あの火が飛び散ったんだね。だから選挙というものは主の御心です。エルサレムだけで、あ、ここがいいから、もう使徒たちは全部そこにいるんでしょ。聖霊が望み、みんな異言語り、もうみんな熱いよ。説教も恵まれるし、 まあ、経済的にもねみんなが恵まれて捧げるし、この周りの人々から好意を得る、そのような最高の教会のあれですよね。けどじゃあそこはエルサレムは素晴らしい恵まれてるけど、サマリアとか、まあ、ユダサマリア、その次々のところにはイエス様はまだ知らないんですよ。だから神様の頬はピュッとね、白外ですよ、ピッチ。だからこうピュッ、この火がそこで燃えてた火がね、クッ全部飛び散らした、これがサマリアですよね。だからイエス様の願いでもあるんですね、みんなが救われること。だからエルサレムから福音が始まった、十字架も、もう 生で見たんでしょう彼らは。それで聖霊もペンテコステの日に下って、もう熱くなってみんな異言を語り、大胆に主の御言葉を述べ伝える、その中でいやここが最高よの変貌さんのところで、ペデロが言ったんですね。ここで幕屋を3つ建てましょう、ここがいいところです、しかしイエス様はじゃあ降りていくね、この幻とか夢とか素晴らしいビジョンを見て変えられ、すごい栄光を見たそのところからね降りてくるんですね。降りてきたらそこに、ね、悪霊に疲れた問題の子が待ってる、だからエルサレムではもうたくさん人々が癒されてリバイバルされ、そこイエス様から直接学んだ弟子たちがじらっと全部いる、そのところで主が彼らがそこから主の御言葉を実現するため、聖霊があなた方に臨むと力を受ける、エルサレム、ユダ、サマリアですね。結局ね、主がこのような方法で、人を送り出したんですね。その送り出したのが最初ピリッポです。ピリッポが行って、すごいこの聖霊に満たされたピリッポが、6節。
群衆はピリッポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊につかれた多くの人たちからはその霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中部の者や足の利かない者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった、
じゃあ大きな喜びが起こったね。ピリッポ七人さんですね、七人の中で一人です。この人がサマリアに、迫害があるから行きました。それで語り続けました。その町に奇跡がたくさん起こりました。それで大きな喜びが起こった。九節。
ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じて バプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた、
うん、じゃあこのパワーを持ってるものですね、このシモンという魔術師が。しかし、このピリポはもっとすごいことが起こる。自分はもう魔術、人の目を騙して驚かせるんですけど、このピリポはもう汚れた霊が出ていくし、まだその霊が大きい声で叫んで出ていく。それも魔術の霊も出ていったと思うよね。だから中部の人が治るし、足が効かない人が治った。だから見たこともない、聞いたこともない、主の偉大な奇跡がね、癒しの賜物がピリポとして現れたからですね。だから彼も信じてピリポのそばにずっとついてるんです。驚きながらね、14節。
さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ使わした、
うん、じゃあエルサレムから二人の使徒が来ました。ペテロとヨハネです。中古節。二
人は下っていって人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。使徒たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは使徒たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるようにこの権威を私にもくださいと言った、
うん、じゃあこのね、ピリポは暗唱したりしてなかったんですね、けどこの使徒2人が来て暗唱したんです。イエスを信じている人たちに暗唱すると聖霊を受けたんです。それでこのシモンはね、あの二人が暗唱すると聖霊を受けると、聖霊を受ける目で見えるんじゃないんでしょう。聖霊を受けた 目で見えるようなものではないからね。聖霊を受けた、どのようにして分かったんでしょう。これ異言よ、異言ね、異言を語ったから分かったね、うん、もうどうして二人が手を置くとこのようにね。だから異言というものはね、聖霊が下ったということが指紋にも分かるようになったんですね。だからお金でそれを買おうとする指紋はね、けど叱られるんですけどね、うん、じゃあそれで25節。
このようにして人たちは厳かに証しをし、また主の言葉を語って後エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた、
うん、じゃあ二人はまたエルサレムに帰るんですね。帰る時御言葉を伝え、多くの福音、多くの人たちに、福音を述べ伝えたんです。それで26節。
ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい、
うん、じゃあこのピリポの目の前にサマリアに大きな喜びが起こったんですね。福音がふわっと広がってる、信じる人々が多くなり、まだ聖霊も受ける人もいたんです。けど聖霊様が彼に、このアラノに行きなさいということですね。アラノ、そのアラノに行きなさい、カジャということ、カジャは今荒れ果ててるアラノです。27節。
そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王カンダケの高官で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。
じゃあこのエチオピア人は誰かというとね、ソロモン時代にこの移された移民した人たち、あの中二族からね1000名ずつ選んでエチオピアに送ったんです。その、ね、あのシバの女王もソロモンの子供ですね、その子供が王になってる。その女王もあのエチオピアの中でずっとこのことが続いていったんですよね、ソロモン時代から。だからこの一番偉い人、大蔵大臣ですね、その人もペンテコステのために来ていったんです。ペンテコステ守るために。だから彼らユダヤ人で、だからこの祭りをするために来て、帰る途中イザヤ53章を読んでいったんですね。それを53章を説明するために神聖霊様が彼に近づかせたんですね。これがエチオピアの業界になるんですよ。だからそれからね2000年ぐらい、1970年代まで、ね、信仰がずっとサラセン皇帝がね共産クテタが起こって追い出されるまで、そこがずっとこの福音、この人を通して福音がね入ったんですね。じゃあ、素晴らしい神様の御業です。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、おーハレルヤ、シャカララララララララララララ、イエスイエスイエスイエスイエスイエス。